それでは、今日の遥かな章も、スペシャルゲストということで、リクオさんです。
リクオさん。どうも、お邪魔します。リクオです。よろしくです。
昨年の12月、遥かな章で出演してください。去年はレコードの話ね、アナログレコードの話で。はいはい、そして、来年はスペシャルの年ですね、30周年ということで、終わったんですね。
あの90年の11月が一応、メジャーの会社からの CD デビューということになっているので、まあ11月を迎えることで一応デビュー30周年という形になるんですけど、まあ、実はそんな特別な考えが深い考えがあるわけではないんですけれども、まあ、そこにかこつけて何か、イベントごとをやりたいなと思っていたら思いがけないこういう状況がやってきたっていう感じですね。
あ、なるほど。その30年というのはデビューして30年ということで。
そうね、はい、
デビューして30年ってみんながこう30周年とかいろいろこう何年とか数える、その数え方っていうのは今回の場合は最初のリリースとか最初の契約とかそういうことですか？
ほとんどの人がそういう計算してるんじゃないかな。デビューしてって、ただもう今の時代はあんまりメジャーとかインディーとかの区切りがなくなったので、うん、その辺の、若いミュージシャンの人にとってはその辺のデビューをいつとするかっていうのはもっと曖昧になってきてるのかなと今思いました。
あ、そうね。あ、
でっていう感覚すら僕らとは違う、僕らの時代とは違うようになってるんじゃないかなと。
なるほど。今どこから音楽を始めるか、音楽を発信するか、音楽をファンに届けるかっていう届け方も随分変わってきましたね。
そうやね、もう劇的に変化したと思いますし、今その変化の最中なんだろうなと思ってます。
じゃあその30周年、一応デビューして30周年ということで、はい、ただ先ほどもおっしゃったようにこの1年思いもがけないことが起きてということで、前回出演してくださってから1年振り返ってみていかがですか？どんな風に暮らしも音楽も変わりましたか？
まあ本当に想定してないことが起きたので、こういうね感染拡大という、まあ音楽そのものがなくなることはないんだけども、そういう自分が関わっている音楽を奏でる場所であったり、音楽を育む場所、人が集う場所っていうのが、こんなに脆いものなのかということを非常に痛感しているというか、音楽自体はなくならないけども、そういう場っていうのはみんなが意識を持って守っていこうという、そういう思いがなければ、消えていくもんなんだなっていう、そういうことを今痛感している最中ですね。
リコーさんは、今はインディーズっていうか、最初のデビューの時はメジャーデビューということで、今はどんな？
所属していた、契約していたレコード会社がメジャーのレコード会社、
うん、
でもそれがもうキャリアで言うと前半の6年ぐらいかな、
うん、
97年には、契約が切れていたと思うので、インディペンデントな活動期間の方がずっと長いです。
じゃあ、それ以降は、まあ、それまでもそうですけど、ライブハウス、全国のライブハウスを回って、ファンと一緒に曲を届けるという、そういう活動が中心だったんですか？
そうやね。でもこういう、日本全国を細かく、ツアーして回るという活動は、メジャーを離れて、最初8年間お世話になっていた事務所を離れて、その後からなんで98年ぐらいからになるのかな、
うん、
はい、最初はこの仕事を始めて最初の7、8年はこんなにツアーを回る活動ではなかったです。
うん、コロナが始まるまでのその、ツアーの、活動を始めて27年間の間って、その間ライブのやりやすさとか、インディーズの活動の仕方とか、それはだいぶ変わりましたか？
だいたい年間 100、20、30本前後ツアーするというペースは多分そんなに変わっていなかったので、まあ、あの業界の形っていうのすごく変わって、音楽のメディアの形もすごく変わったんだけども、僕自身はずっとライブを中心に活動してきたので、そういう意味では自分の活動が劇的に変わったっていうことはなかったです、
うん、あの2013年に出演してくださった時に、あの、はい、リコさんが、インディーズの音楽の仕方の、少しずつ変わってきて、外やりやすくなってきたってお話しされて、それは、うん、あの大きなライブハウスとかじゃなくても、いろいろカフェとかでもファンの人が SNS でつながって、ファンの人がこう企画をしてくれる、
そうですね、はい、
あるいはお寺とか、今までライブハウスが、まあ、多くのミュージシャンがそんな簡単にアクセスできなかったお寺とか、そういうところとか、いろんなこう場所、ライブをする場所っていうのがこう広がってきて、ファンとの形もつながり方も SNS でつながりながら、あのライブでも会えるっていうお話をされていたり、2017年の時は野外ライブ、マチフェスとか、そういうのもこう増えてきて、
増えたね、すごく増えた、うんうん、
ちょっとこうライブ自体も多様になってきたっていうお話をされてたんですけど、
それはね、すごく多様になってきて、活動できる場がとても増えたんじゃないかなと思います、
うん、
ただそれと同時に、昔は CD の売り上げ、印税で生活していた多くのミュージシャンが、そういう活動の仕方が成り立たなくなってきたので、僕と同じような規模のライブを全国でやる機会がすごく増えて、ツアーに出るミュージシャンが劇的に増えたんですよね。だからちょっと需要と供給のバランスは、悪くなってきたなと思ってます。だから前だったら地方のライブのブッキングが2ヶ月3ヶ月ぐらい前で全然できていたのが、ブッキングが埋まるようになってきて、もう5ヶ月半年ぐらい前からそのツアーを組まなきゃいけないとかね、スケジュールを組まなきゃいけないとか、そういう状況になってきて、そういうところではまだなんか需要と供給のバランスが落ち着いてないのかなと、その分ライブに来てくれるお客さんの数がね増えていけばいいんだけれども、ライブ人口がそこまではまだ増えてないかもしれないなという状況の中でのこのコロナって感じですね。
ああ、なるほど。ライブ、じゃあミュージシャン自体も増えたということですか。その
すごく増えたの、ツアーミュージシャンは劇的に増えたんだ。
ああ、そうなんだ。
たくさんのネットワークを頼りに、ツアーするっていうミュージシャンの数も、多分この10年15年で劇的に増えたと思います。
うん、で音楽を始める方が増えた、プロとしてライブハウスでやったり、いろんな場所でやる機会は増えた、
増えて、まあ、プロのミュージシャンもそれも、例えば20年30年前に比べたら増えてると思うんだけども、今は若いミュージシャンの人たちって、音楽の仕事、音楽をやりながら、別の仕事をやってる人も多くて、兼業でミュージシャンをやっている人がすごく増えたなと思います、
うん。
それはいいとか悪いとかじゃなくて、まあ、そのことによって、お金は他でも、収入はあるので、その分自分の好きな表現ができるというそういう良さもあるなと思っていて、本当にカフェをやりながら、ミュージシャンをやったり、レーベルをやりながらミュージシャンをやるとか、そういう人もいるんですよね。ミュージシャンって裏方の仕事と両方やるみたいな、専業でミュージシャンだけやるっていう人の割合が減ってきてる気がする。あるいはもう レコーディングも自分でやるし、レーベルも自分でやるし、マネージャーも兼ねるしみたいな一人何役もやらなきゃいけなくなってきてる。それはまあミュージシャンだけに限ったことじゃないんだろうなって思うし、まあ、それができるような時代になってきたということでもあると思います、うん、ただ僕は、その一人で全部やってしまうだけじゃなくて分業の良さもあると思っているので、
うん、
特にポップミュージックを作るというところでは分業によってクオリティが上がっていくという良さもあったと思うので、それがどんどん、そういう機会がなくなってきてるということはもしかしたらあまり良くないの、良くない一面なのかもしれないなとは思ってます。
なるほど。分業によっていろんなそれぞれの得意とすることを一緒にやることによって全体の質が高まるということもあるし、ね、分業を一緒にやることによって思いがけないクリエイティブっていうか、
そういう、まあ、ケミストリーが見にくくなってしまうので、最近メイキングオブモータウンっていうモータウンの創業者のベリー・ゴーディと、ソモキー・ロビンソンが、まあ、ナビゲーター役になってモータウンの歴史を語っていくというドキュメンタリー映画が公開されていて、
うん、
それを見に行ったばっかりなんだけども、そのモータウンっていうのがまさに分業制のレコード会社で、まあ、そのことによってどんどん作品のクオリティが上がっていくっていう、そういう現場を事細かにこう解説して、でそれはそれでやっぱり豊かな作品が出来上がってくるっていうのは良かったなと思っていてね。だからそういう表現の現場も残っていてほしいなとは思う。そのためにはすごい資本も必要になってくるし、
自分だけではできないから、
できない、ね、
ある大きな組織に所属していた方がそれがやりやすい場合もあればっていうことですね。場所も必要だし、
ね、